そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
びっくり情報を伝えましょうか。
はい、
今日の配信、
うん、
年内最後です。
は、
2019年最後の配信です。
さあ、もうそんな時期。
もうそうですよ。
え、
だって今日クリスマスイブじゃないですか。
あ、そっか、
配信日的にはクリスマスイブ。あ、違う、クリスマス当日ですよこれ。25日だもの。
マジか、マジか。
サンタさんは来ましたか。
うん、ずいぶん前から来なくなっちゃいました。
おっと、悪い子だ。そういう子には生ハゲさんがやってくる。悪い子はいいねがーと。
いや、いや、生ハゲはサンタが来ても来るらしいですよ。
あ、そうなんですか。え、お友達、生ハゲさんとサンタさんは。
いや、いい子にしてても悪い子にしてても来るらしいのが、
まんべんなく来るの彼は。
生ハゲさんらしいですよ。
来て悪い子いねえかって聞いてくんですもんね。そうかそうか、
うん
う
ん、
サンタさんは事前にいい子のところをちゃんとリストアップして巡るけども、うん、生ハゲさんはとりあえず絨毯爆撃だ、
う
ん、
そう
そうですか、
はい、
じゃあきっと来る、下平さんとこには。
来るのか。
じゃあ今年はですね、今年はというか今回は2019年最後の、はい、まあね、あのポッドキャストっていうのは、
うん、
まあ、ネット上にずっとデータ置いてあるもんなので、
ええ、
ラジオと違っていつ聞くかっていうのはあなた次第ですなんですが、うん、今日我々の、ね、うん、感覚としては2019年最後クリスマス配信ということになっております。
はい、
さあ、じゃあですね、年末といえばという話題を今回はしますよ。
お、
ね、季節感のない気になった時だけやるあの番組ではありますけども、我々はね、
うんうん、
今回は季節感がある年末といえば、
はい、
大工じゃないですか。
あ、大工
ね、今年もいろんなところで演奏されているんでしょう。もしかしたらお聞きに行っていらっしゃる方もいらっしゃるんではないでしょうか。
はい、
今回はこの大工、年末といえばもちろん大工なんですけれども、
うん、
日本で初めてね、大工が演奏されたのは年末ではないんですよ。
え、
結構ね、これ歴史があるんですね。日本で初めて大工が演奏されたのは、
うん、
1918年6月1日、
うん、おー、まあ随分と春というか、春と夏の間というか
ね、前半戦ですよね、
うん、
これですね、どこで演奏されたかって言いますと、徳島県の鳴門市にある坂東不慮不収容所というところがありまして、不慮って、はい、捕虜のことですね、
うん、
でね、第一次世界大戦がありましてね、
はい、
で日本は中国でドイツと戦ったわけなんですよ、
うん、
でそこで勝利を収めまして、捕虜をね4700人も日本に連れて帰ってきちゃったんですね。でこれ大変だってことで、急いでね、捕虜収容所を作ったんですよ、たくさん。その中の一つが坂東不慮収容所っていうところで、
うん、
まあ、あの日本でね、まだその頃、まあ、今でも国際感覚あんまりなかったりしますけども、その頃は特にね、あの国際感覚なくって、
うん、
捕虜の扱いとかがえらいひどかったんですね。
はいはい。
ところがですね、そこの坂東不慮収容所の所長さんのね、松江さんという方、松江中佐だそうですけども、うん、
はい、
この方はですね、大変おおらかな人で、うん、捕虜にですね、いろんな活動を許していたんだそうですね。
へー。
あの農作業とかも、まあ強制的にもやらせたんでしょうけども、うんうん、まあ頑張って好きなもの作れってやってたし、それからね、芸術活動なんかも許可してたんですって。
へー。
でね、当時捕虜になったドイツ軍人の中にはね、まあ、中にはってか結構多くはね、専門の兵士というよりはもともと他の職業をしていて志願兵になってきましたっていうのが多かったらしいんですよ。だからピアノ弾けますとかね、
うんうん、
音楽やってましたとかっていう人も多くって、でそこで捕虜たちが大工を歌ったらしいんですね。
へ
ー。でね、帰国後ね、捕虜たちは松江中佐ほど素晴らしい収容所の所長はいないって褒めたたえたそうです。
お
ー。 で、それを記念しまして今でも鳴門市では毎年6月になると大規模なね大工の演奏会というか合唱会が開かれてます。
へえ。
大工のそのものについてはね、うん、もうちょっと早くに演奏されてまして、
うん、
歓喜の歌の部分だけはですね1916年の8月20日に同じく徳島市の徳島不良収容所で演奏されてます。
うーん、
まあどっちにしても随分とね日本長い歴史を持つんですよ。
はいはいはい。
100年超えましたね。
ですね。
今日はですねそんな大工のお話をしてみたいと思います、
はい、
それではそろそろ今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。皆さん大工お聞きに行ったことございます？
聞きに行ったことはないですけど、
はい、
あれですね、なんだっけ、サントリーが主催の 100人大工、
1万人か
1万人の大工、うん、っていうのは、うん、こうネットの配信とかで見たことあるんですよ。
ああ壮大ですよね、うん、参加されたことは、お歌いになったことは、
学校の授業で歌いました。
へー素敵。
はい、
音楽の授業。
うん、
へえ、しゃれた学校じゃないですか。
はい、一応その元あの元の言葉だからドイツ語で、はい、
へえ
歌いました。
じゃあ今日ね後ほど歌っていただくってことで、ね、
ええ
そんな雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店、雑貨店。
さあそういうわけで下平さん、
はい、
年末に向けて、まあ、もう年末ですけども、うん、迫ってますけども
迫ってます、ね、
大工について詳しくなってまいりましょう。
はい、
じゃそもそも、
うん、
大工とは何かと、
はい、
まあ皆さんご存知ベートーベンの作曲した交響曲ですね、
うん、
交響曲、ベートーベンが作曲した交響曲の9番目なので大工というふうにして言われてますね。
はい、
まあ、でも細かい名前もついてるんですね。
うん、
交響曲第9番二短調作品125っていうのが正式タイトルですね。
うん、
で大工ってね別名歓喜の歌、歓喜の歌って言われるじゃないですか。
はい、
でもあれ全体で歓喜の歌ではないんですよ。
うん、
歓喜の歌っていうのはね、うんうん、大工の一部。
はい、
大工はね第1楽章から第4楽章まで4つの楽章からなってまして、
はい、
で歓喜の歌っていうのはいわゆる合唱部分はね第4楽章の、うん、まあ、一部というか半分くらいというか、
うん、
クライマックス部分があの壮大な合唱曲なんですね。はい、一部二部三部もねとってもいい出来ですので、うん、まだ聞いたことないよとかあれだけだと思ってたっていう方はね、まあ、いろいろ YouTube とかでも探すと出てくると思いますんで聞いてみるといいんではないでしょうか。
はい、
で日本人はね大工が好きでって言うじゃないですか。
うんうん、
ちょっとねなんか卑下するような感じで日本人はもうとにかく大工好きでっていう言い方しますけども、うん、日本人だけじゃないんですよ大工好きなの。
おうおう、
世界中でね年末になると演奏されてるの。
へえ。
それどころかねヨーロッパ評議会、欧州評議会ってのがありまして、
はい、
ここではですね第4楽章がヨーロッパの歌として制定されてます。
え、
そんだけね好きなんですよヨーロッパの方も。それからね記憶にある方いらっしゃるかも、今はねまだ生まれてなかったよって方もいらっしゃると思うんですが、
うん、
あの東ドイツ西ドイツっていう風にして昔分かれてましてね。
はい、
でベルリンが東ベルリン西ベルリン分かれててベルリンの壁っていうので仕切られてたんですよ、うん、でそれが崩壊して東ドイツと西ドイツが統一されましたっていう時に、
うんうん、
さんざっぱら演奏されてましたからね。
お
しかも第4音楽章歓喜の歌をさんざっぱらみんな歌ってましたから、
はいはい、
あで日本人的にはそれどころかまだありますよ。コソボ共和国っていう国がありまして、
はい、
ここではですね一時期国家になってました。
え、
だからね、
え
世界中でやっぱり感動をね与える曲なんですよ。
うん、
じゃなぜそんなに感動されている評価されているのかって言いますとね、まずは交響曲でしょもともとあれ、
はいはい、
で今の我々21世紀の我々は、うん、あれ交響曲でしょって思ってますが、交響曲にね、うん、合唱声楽が入ってるのって珍しかったんですね。
うんうん、
っていうかねもう革命的出来事だったの。
お、
合唱とかね声楽が交響曲に入ってくるっていうのは大工からね、うん、 70年ぐらい経ってからようやく広まっていくので、
うーん、
1世紀近くリードしてたんですね、時代をね。
はい。
でこんな革命的な曲でしたけども、制作過程がまたですね、いろいろあるんですね、うん、これですね、詩がついてるでしょ、
はい、
歓喜の歌っていうのは、うん、あの詩は誰が作詞したかっていうと、元はですね、ドイツの詩人フリードリヒ・フォン・シラーっていう方です。
はい。
この方がですね、フランス革命の3年前に歓喜に寄す、まあ、寄すっていうのは寄せてって意味ですね、
うんうん、
歓喜に寄すっていう詩を発表しまして、
うんうん、
この詩にですね、ベートーベンが22歳の時って言いますから、1792年この詩にベートーベン出会いまして、
はい、うん、
感銘を受けるんですね。素晴らしいと。
お
ー。でこの詩に曲をつけたいって思い立つんですよ、
うん、
でもね、22歳なのでまだね、交響曲一つも作曲してないんですね、彼。
あ、
交響曲、ベートーベンの交響曲第1番は1800年の作品なので、
はい、
まだね一つも作曲しないのに、うん、これに曲をつけたいと。
うん。
第9が完成するのは1824年ですからね。
はい。
随分と時間かかって、この歓喜の歌に曲をつけたんですね。
うん。
いや、ベートーベンがね、感動したその詩は、どういう内容だったのかって言いますと、
はい。
すべてから自由になって、みんなで手を取り合って喜びを分かち合おうっていう、大変素晴らしいテーマを歌ってるんですよ。
うんうんうん、
まあ、素晴らしいかつ普遍的と言いますか、
うん、
まあ、言ってみちゃえばよくやることはまたそういう言い方です、まあ、素晴らしいね、こう音律とかでシラーが作詞しましたので、これを読んで素晴らしいと、うん、でね、中にはこんな部分がありましてね、時流が強く切り離したものを、時の流れがですね、うん、強く切り離したものを、全ての人々は兄弟となる。ちょっとね、あの日本語に訳してるんで意味が伝わりづらいかもしれませんけども、切り離されちゃってるよねと、でも全ての人々は兄弟になるよっていう、そういった部分がありますので、
うんうんうん、
そりゃね、ベルリンの壁崩壊の時に演奏されるでしょ。
はいはい。
ね、ドイツ、もともとドイツだったのが東西に分けられちゃって、
うん、
で何十年もね、こう悲しい歴史を追ってたわけですよ。
はいはい、
今一つになるんだって、まあぴったりなんですね、
うんうん、
でそういう詩の内容を知るとね、ほら、我々、そんなプロジェクトの中のアニメ部でもあるじゃないですか。
はい。
アニメ大好き部じゃないですか。
うん。
旧エヴァンゲリオンでね。
はい。
この曲使われてたんですよね。
うんうんうん。
あの、エヴァンゲリオン知らないよとかですね。興味がないよって方も、まあまあまあ一旦聞いていただいて。
うんうんうん。
エヴァンゲリオンってね、あの人類補完計画っていうのが発動しまして。
はい。
こうバラバラである人類の心を一つにまとめ上げてしまおう。溶け合ってしまおうと。
うん。
だから僕、それ知らずに見てましたけども。今この詩の内容を聞くと、
うん、
いや、ぴったりなんですね。
はい。
ね、まあベートーベンがエヴァンゲリオンを知っていたとは思えないんですけどもベートーベンもね、この詩に感動したっていう理由がありまして、う
ん、はい、
ベートーベンの生い立ちを知るとね、ああ、そうなるねってわかりますよ、
うん、
あのね、ベートーベンってね、宮廷好きの、はい、宮廷のね、音楽一家だったんです、生まれが。
はいはい。
で、お父さんも宮廷歌手だったんですけども、この方がですね、うん、のんべえでね。
ああ。
で、おじいちゃんの援助でようやく暮らしてたんですよ。
うん。
ところがですね、ベートーベンのおじいちゃんが亡くなると、
はい、
お父さん宮廷歌手とはいえ、稼ぎがあまりないので、
うん、
どうにかしてくっていこうと思った時に、自分の息子のベートーベン。
うん。
こいつ才能あんな、と。
うん。
こいつ売り込んで稼がせりゃいいんじゃねっていう、もう猿回しのね猿回しの理屈ですよ。
あ、
でね、才能だけではダメなので、もうスパルタ教育するんですね、うん、音楽の。
あ、
でスパルタってもう本当に文字通りの虐待レベルの音楽教育をして音楽界に売り出すんです、
うんうん、
でね、年齢もね、ベートーベンの年齢も2歳もごまかしたんですね。
え、
若い方がほらすごいってことになるじゃないですか。
はいはい。
ね、なので2歳も年齢ごまかして、ほらすごいでしょって言って売り出したんです、
うんうん、
でもスパルタが厳しくって、もうベートーベン本人音楽嫌いになっちゃうぐらいだったんですね。
うんうんうん。
でそれでもね、生活のためにって言って音楽続けて、家族をなんとか養うんですけども、
はい、
20代半ばには耳が不自由になりまして、ベートーベン。
はい。
で30歳前にはね、もうほとんど聞こえない状態になってしまって、自殺を受け継いするほどの絶望を味わうんですね、
うん、
で1802年にはハイリゲンシュタットの遺書なんていうのを書くぐらいに追い込められてましたので、
うん、
そんだけのこう体験をして絶望した上で その集大成が交響曲第9番として作曲されるわけなんですよ。
うん、
でね、最初のね3行、まあ、さっきの歓喜の歌のね、歓喜の詩の、はい、最初の3行はねベートーベンのオリジナルなんですって。で内容もねシラーの詩のままではなくって、ベートーベンが意訳して3分の1くらいの長さにして詩として使っていたんですね。
うん、
でこうやって予約できました。第9番が何時でもかかって、
うん、
で初めて演奏にかかったんですけども、
はい、
これがですね1824年の5月7日ウィーンのケルントナー東亜劇場っていうところで初演されます。
はい、
この頃にはねもうベートーベン耳が聞こえなくなってたんですね。
うん、
なので指揮をしたのはね別の人なんです。
はい、
でも本人も補助的な役割、テンポとかね指示するために指揮台に一緒に上がっていたんですね。うんうん、で演奏が終わりました。
うん、
ベートーベンねがっくりと肩を落としてうなだれてたんですよ。
はい、
これは失敗したぞと、
うん、
うまくいってない、まあ、聞こえていないんですけども、
はいはい、
まあ、あれだけ偉大なね作曲家ですんでわかるんでしょうね。うん、これはダメだったと思って肩を落としたそうなんですが、
うん、
出演者がね後ろ後ろって言って観客の方を指差したんです。
うんうん、
で振り向きなさいってやられて振り向いてみると、うん、観客は拍手をしていたと。
はい、
でここで初めて、ああ自分の作曲した第9番は成功したんだ、いい作品だったんだってことを知って、うんうん、ベートーベンは喜ぶっていう話がね、
はい、
伝えられているんですが、本当かと、
ええ、
本当に失敗したんじゃないかと和田は思ってます。なんでかっていうとね、このあと2回目以降の演奏会での評価って散々なんですよ。
あ、
で評価が高まるのはね死んでからなんですね、ベートーベンが。
へ
え。というのもね、あの初演の時ね、
うん、
ソロで歌ってた人、ソロを取った人が
二
十歳前後なんですね。
ああ。
でね、全体の練習回数もね2回しかなかったんですよ。
ああ。
あのオーケストラにねアマチュアがたくさん参加してるんですね。
あ
当時もやっぱりねドイツ戦争の直後でして、戦争してましてね、あの、うん、プロの演奏家がね少なくなってたんです。
はいはい、
戦争行っちゃっててね、なので、うん、アマチュアを急遽加えて、うん、なんとか形にしてっていうぐらいなので、うん、でベートーベンもねこの後ね、まあ、1回目はなんとかうまくいったのかもしれませんけども、
うんうん、
2回目以降がねこれうまくいってないぞってことに気づいたらしくって、
うんうん、
演奏会の評価を気にしてね楽譜を書き換えたりね、
はい、
第4楽章のね合唱をなくしたりしてたんですよ。で再評価されるのがね1846年、ワーグナーが再演してからになります。
おう、
ワーグナーはねベートーベン好きだったみたいなんですね。
うん、
でワーグナーはベートーベンの時代には楽器も未発達だったし、
うん、
ベートーベンの頭の中にあったイメージ通りには演奏できてなかったんだと。
うんうんうん、
でベートーベンが生きていたらこうするはずだって言ってアレンジを加えてねやったらしいんですよ。そしたらこれが大成功して、あ、大工ってこんなにいい作品だったんだって言って傑作という評価が固まっていきます。うん、
なるほど。
でもどうしてじゃあ初演はね、
うん、
そんなに評価が高かったのかと、
うん、
客席でね熱烈に拍手をしていたのがね、
うん、
ベートーベンファンばっかりだったらしいんですよ。つまりあの今でいうベートーベン推し。
はいはいはい、
多分ですね、あのウルトラオレンジとかのね、あの、うん、光る棒振りながらイエーベートーベンってやってたんじゃないかと、
うん、押されてる
押されてるでしょう。ベートーベン推しがもうこぞって立ち上がって拍手をしていたので、それを見てね、
なるほど、
よかったんじゃねえと、
うん、
ただ2回目以降は普通の演奏会だったので、
うんうん、
一般の人入ってるし、
はい、
あのやった日程もねあんまりよろしくなかったらしくって、他の曲と混ぜてやられちゃったりね、
うん、あ
っていうのがあったんではないかというのと、
はい、
第1回のね記録っていうのがねベートーベンの筆談用のノートばっかりなんですよ。ベートーベンもう耳が聞こえなくなっていましたので、
はい、
筆談用のノートにねこうどうだったとかこんな感じでしたよっていうのを書いたらしいです、うん、みんな。そうするとねもうすでにベートーベン大作曲家ですからね、
うん、
周りの方がですねベートーベン先生と、
うん、
素晴らしい演奏でしたよとかこう
忖度するわけです
ね。そうですね、忖度したんじゃないかなと今言われてるんですよ。
なるほど。
い、そういうわけで下平さん、
はい、
ね、まあ、知っていたからといって、うん、大工の歌が上手くなるわけでもない知識を今日も、
はい、
でも知っとけばほらね、聞いた時に、
うん、
どうせ聞くんでしょみんな年末いやでも聞こえてくるでしょ、ね、そしたらその時に、ね、うん、あ、そうだったんだと思っていただければね、それこそまさにふーんですよ、うん、この番組そういう番組ですから
はいはいはい、
ね、で大工といえばね、もう一つ我々に、まあもう今は若い人は馴染みはないのかな、どうだろう、日本はまだいっぱいこれあるからな、大工といえばね、もう一つ、
はい、
音楽全般に関してね、我々の音楽環境に関して非常に関与している内容があるんですけども、
はい、
コンパクトディスク CD、
はいはい、
CD の最大収録分数、
うん、
これがね、まあ、74分っていうのが一応の規定なんですけども、
はい、
なんで74分になったかっていうと、
うん、
カラヤンが大工が入るようにしろって言ったから、
うん、
CD の最大収録分数は74分に決まったんだというふうにして言われてます。
お、
言われてますが、
うん、
これはですね、そうじゃないんですね、本当は。これですね、本当にまことしやかにというか、もう定説になってるんですよ。
うんうん、
カラヤンが言ったんだと。で、それに従ったんだと。うんうん、ですね、これが実は違うっていう、ね。これが本当はどうなのかっていうのは、
うん、
有料版のおまけの、嘘ですよ。ね、多分ね、今ガタッと、ね、無料版だけで聞いてらっしゃる方は立ち上がったでしょう。しません。今日はですね、有料版のおまけのコーナーは、はい、今年1年の振り返り、まあ、思い出話で単なる、
はいはいはい、
これをね、やってみようかなと思っておりますんで、
うんうんうん、
なのでその辺の話はまた今度ね、CD に関しても、いずれ来年か、さらに、まあね、そのうち、ね、気が向いたら、やってみようか、ね、こんなざっくりした番組ですから。あ、もう一つだ、下平さん。忘れちゃいけない。はい、ですね、お知らせ事項ありましたよ。
はい。
そんなプロジェクト恒例の、
うん、
年末年始スペシャル。
はいはいはい。
今年もやりますと言っておきましょう。
はい。
やるんじゃないかな。きっとやると。で、きっと配信日は12月31日だろうと、うん。
はいはいはい。
そして年始スペシャルは翌1日であろうと。
うん。
我々まだ撮ってないぞと。
はい、ね、
どんな内容なのか全く分かりませんけども、
うんうん、年末も推し迫ってるのにね、
ね、そんなプロジェクトの面々が全員珍しく集まって、
はい、
なかなかね、みんなで会議はね集まって毎週のようにやってますけども、
うんうんうんうん、
収録をみんなでってなかなかありませんから、
ないです ね、
ね、でおそらくそんなことないっしょという、はい、
うん、
そんなプロジェクトの中の、まあ、中心番組で配信するんじゃないかな、
はい、うん、
ね、多分、そんなことないっしょという一番組で流されるんではないかと思いますので、そちらの方をぜひとも聞いていただいてと。
はい。
ね、今年一年皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。年末年始のね、
はい、
ご挨拶とは、皆様からはメールでお待ちしておりますので、
はい、
楽しみにしております。それじゃあ、そのメールアドレスと下平さんからお願いします。
はい。この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
来年も皆さん、懲りずに、
うん。
聞いていただいて、
懲りずに。
お付き合いいただければと思っております。はい。それでは、良いお年をお迎えください。無料版の方は、これで閉店のお時間にしたいと思います。 そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。本日私は伊豆某所にありますキャンプ場に来ております。冬キャンとしゃれ込もうと思いましたが、本当に冬キャンになっちゃうと私の装備では太刀打ちができませんので、秋の終わりキャンくらいの感じでやってきたわけなんですが、このキャンプ場ですね、結構山の上にありまして、お聞きいただけてるでしょうか、風の音が凄まじいんですね。夕方、いや昼の早い時間に着きまして、まずはですねテントの設営を行ったんですが、あまりの風の強さにニッチもサッチも行かないと、もしかしたらこれ夜中にテント飛んじゃうかもしれないと思いまして、キャンプサイトをですね下の方に移動しまして、もう一回張り直すと、またしてもですね1日に2回テントを張るという新しいスキルを身につけてしまいました。そして今夜になりまして、星がとても綺麗なキャンプ場ということで、またしても上の方にやってまいりまして、星空、うわお、すごい風なんだけども、これは星空を今眺めているんですが、もう凄まじい星です。皆さん、天の川というのは夏に見えるものと思っているんではないでしょうか。天の川ですね、夜空的に言うとぐるっと一周してまして、冬の方でも冬の空でも天の川見ることができるんですね。カシオペア座のあたりからぐーっとオリオン座にかけて天の川見ることができるんですが、はっきり見えるんですね。素晴らしい星空です。とはいえものすごい風に吹かれておりますので、私いつまでこの状況を持つかわかりません。無事に帰れるかどうかも今一つ判然としませんが、無事に帰ったらこれが番組のおまけについているんではないかと思います。それでは無事を皆さん祈っていてください。本日の秋の終わりキャンプに行ってきましたのコーナーでした。いやー、一旦おまけ収録締めたんですが、あまりの星の素晴らしさにもう一度再会してしまいました。目が慣れてくるとですね、本当に凄まじい数の星を見ることができます。ここだけではないんだと思うんです。まだまだ日本いろんなところに星が綺麗なところというのはあると思うんですが、一つですねそういった場所を探すのの目安というかヒントになるのが光害マップ、光の害のマップというのがありまして、こちらネットで検索するとですねいろんなのが出てきます。でその光害マップ、光の害の影響のないところないところで探していくと、意外とですね星が綺麗に見えるところあるんですね。ここも素晴らしい星空でした。今回はあまりの風に十分な対応が取れずに何枚か写真を撮ってもう下山しておりますが、ぜひまたリベンジしてどこかで皆さんにその写真をお目にかけたいなと思っております。それでは今度こそ星空の元からこんばんはのコーナーでした。